はようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もいいお天気ということで、うん、富士山も綺麗に見えてますね。
そうね、ちょっとあのこの時期ならではの霞の向こうですけど、はい、あのだんだんと夏の富士山に衣替え中みたいですね。
そう、雪がねちょっとところどころ残ってるだけで、はいはい、これが全くなくなるんですよね。
そうなんですよ。
なんかねそれを見るとすごく寂しくなったりするんですが
そうなんだ、
なんか雪がある富士山っていうなんかイメージがあって、
あそうね、そう雪がなくなってくるとなんとなく遠くに見える、
うん、
雪が降り積もるとちょっと近く見える、はい、なんかね富士山ってそんな感じですよね。
そうですね、うん、さて、今週のテーマなんですが、はい、地域ご近所自慢ということで、はいはいはいはい、どうでしょう兄貴。
そうですね、まあ、地域はね、いっぱい自慢することたくさんあるんですけども、はい、近所で言うとですね、うちの町内は三島の戸倉というね地域のなんですけれども、はい、あの辺はまあ、学区でいう北上小学区なんですよ。で僕らはねもう30年も住んでますけど、
はい、
だんだんだんだんこうね周りもいろんなね三島市内いろんなところがこうちょっとやっぱ高齢化してきてですね、なかなかねちっちゃい子供たちがいなくなっているんですけど、うちの町内ね県営団地が町内というかね近所に県営団地があるので、はい、県営団地にいつもちっちゃい子供たちとか若いねパパさんママさんたちが家族でこういるじゃないですか。なのでなんか近所をねうろうろしていると犬の散歩行ったりしててもですね、
はい、
若いお母さんたちやちっちゃな子供たちが、ね、いつもこうワイワイいるんですよね。だからああいう、 こう公園とかねそういうところにも子供たちがいっぱいいるとなんかこうちょっと活気があるというかね、
はい、
そういう町内だなと思っていいなと思っていつも見てます。
賑やかでいいですよね。
そうなんですよ、
ね
ね、なんかねやっぱお年寄りの人たちもそういう姿をね、うん、ちょっと目を細めて見ているみたいな、ね、
あ確かに微笑ましくてその若さをもらえたらもっと元気になりそうな気がしますね。
本当にそうですね、もうそっち行っちゃいそうですけど、ね、はい上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらいいきたいと思いますが、はい、前回はハーバービジネスオンラインの、うん、店員の愛想笑いは客単価を下げる、
うん、
その時何が起きているのかという記事から、はい、接客する上での真の笑顔の効果についてお話をしていただきました、
うん、はい、そうですね、人は誰でもね真の笑顔っていうのは見せることができるんですね、
はい、
ちょっと、ね、こう笑顔に苦手意識のある方も真の笑顔で接客できるポイントっていうのをねしっかり押さえてで本当の笑顔に、なっていただいてで接客をねしていただきたい、そんなお話でしたね、
はい、はい、前回このコーナーを聞き逃したもう一回聞いてみたいという方のために先週放送した内容がボイスキューのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はマグニュースビジネスの記事から、うん、客をいいなから買ってしまいに導く店は何が違うのかという記事、
はいはい、
私は基本的にはお店の戦略に負けてしまうタイプなんですね、
はいはい、
お客さんがつい買ってしまうお店って何かが違うんだなと感じてテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではまず記事の内容から紹介していきましょう。記事では、繁盛戦略企画塾心のマーケティング講座の著者で、繁盛戦略コンサルタントの佐藤清明さんという方の、ね、解説がビレッジヴァンガードを例に掲載されています。観光やレジャーで訪れた場所で散財してしまうことは多くの人が経験している。必要に迫られた買い物はいや安く済ませたいと思ってする買い物はあまり楽しくない。しかし気分が高揚するところに、場所に行くと節約志向を忘れ買ってしまえとなることが多くなる。ビレッジヴァンガードは品揃えの面白さだけでなく商品を紹介するポップも楽しくつい読んでしまう。あるスーパーでは鮮魚売り場に巨大なタコやエビの模型が並んでいたり、精肉売り場では巨大な肉の塊が火の上で回転するオブジェがあったりしています。お店の内外装や陳列ポップなどその全てにおいて楽しい面白いを演出するを施せばそこは買い物する場所から、楽しい遊び場へと生まれ変わります。このような演出には商品のメリット デメリットをメリットに変える表現も効果的で、例えば重たいものに、多少重たいことは難点ですがというふうに伝えるのではなく、重量感が落ち着いた雰囲気をというような表現に言い換えたりするんですね。まあ人の感じ方は様々ですが、直感的に感じる方向を変えてあげると購買意欲につながる、こんな解説がしているんですね、はい、さてりなちゃんは最近衝動買いしたもの何かありますか？
あのすごい高いものではないんですが、うんうん、あのすごい美味しそうな焼き豚をついついもう買う予定はなかったんですけどね、
はいはいはい、
それがあの焼き豚を切って売ってるだけならいいんですけど、うん、焼き豚がこうぐるぐるぐるぐるこう焼いてる、
はいはいはいはい、ね、あるある、
それで綺麗にライトアップされてるんです、
はいはい、
しかもすごい美味しい、ね、テレビでも紹介しましたよ。どうしよう美味しそう、ちょっと買っていっちゃおうかなっていうね。なるほど、
あるね。美味しかったですか？
美味しかったですよ。
あ、さすがですね。まあね、このようなお店の仕掛けについては実はセミナーなどではねよくいろいろ話をしてるんですけども、まあ、あとこのコーナーでもねいくつか紹介してしたこともあります。例えばスーパーマーケットでは外側にこうね壁沿いにずらっと並んでる商品、これ入り口から野菜、果物、鮮魚、精肉、お惣菜、スーパーへ行った人は必ずここぐるりと見て、まあ、買うものばっかりですよね。でどこのスーパーでも配置って同じじゃないですか、
はい、
でこれにもスーパーの仕掛けがあって、どこのスーパーでも買い物客が一番買う確率の高い生鮮品を買い物カゴに入れてもらって、でその周辺にちょっと振り向くと納豆や、お豆腐やお漬物が並んでたり、あとお惣菜の近くにはデザートやヨーグルトが置いてあったりしますよね。そういうことでついついの、あのついで買いを促していたりするんですね。あとコンビニに行っても目的を買うまで人っていうのは他のものが目に入らないので、例えば一番買うドリンクを手にしてレジまで来るまでの間の棚にお菓子があったり、お弁当を手にしてぐるっと近くを見渡すとデザートが並んでいたりするんですね。またコンビニのレジ周りで売っているチキンやおでんなど、まあ、いわゆるホットスナックと言われているものはついで買いスナイパー的に売られていたりとかですね、ファミレスのレジ周りにある、おもちゃも子供目線に置かれていて待ち時間や会計の時におねだりされる、これももうお店の仕掛けなんですよね。
レジ周りにあるっていうのは、うん、もうすごい 100% 私は買ってしまうタイプなんですけど、
はいはいはい、
こう順番待ってて、はい、なんか別にね必要はないんだけど、
はいはいはい、
美味しそうかな後で食べようかなとか、
はいはいはい、
そんな感じだったりとか、うん、あとファミレスもそうですね、大人には見えない目線に子供の目線で見えるお菓子とかが置いてあって、レジでお会計をこうしてる時に子供がもう手に持ってはいパパママみたいな
そういう感じ、そういう感じ
ね、よく見かけます。
もうね、はめられてるんですね。
そうなんですね、うん、ということは兄貴今日の上昇ポイント
は、はい、今日の上昇ポイントはつい買ってもらえるためのツール作りについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、お客様の拘束時間を逆算して上昇ということなんですが、
はい、
つい買わせてしまう仕掛けの中で誰もができる、まあ、お店の人たちが、ね、できるのはポップ、まあ、いわゆる商品説明なんですね、はい、で薬局とかドン・キホーテではこう当たり前に見ることができますし、最近では、ね、お土産物屋さんなんかでもその威力を発揮しています。ただ商品紹介ツールっていうふうに考えると、売る側はですね、買ってもらいたいお店の側としてはですね、この商品がどれだけいいものかとか、どれだけこだわっているかみたいなことって書きたくなるじゃないですか、
はい、
ただたくさんの情報が溢れていてもお客さんってじっくり読んでくれる時間を取ってくれませんし、関心も持ってくれないんですね。しかしこの商品に興味を持った人が一番その次に関心を持ちそうなこと、例えば食材だったら何々と一緒にそのままどうぞとか、何々に入れると美味しさ抜群みたいなねことが書いてあると効果的なんですよね。さらにお客さんがそのポップを読んで理解するまでにどれだけの時間がかかるかっていうのを検証してみます。お店によっては変わりますけど、スーパーでポップを読んで商品を買うか買わないかって判断するっていうのにかかる秒数って5、6秒、
はい、
まあ、薬局でも8秒ぐらいって言われているので、そのぐらいで理解できるような情報量というのが適切なんですね。でツールがお客様を拘束できる時間を誤ると効果が全くない、ね、ものになってしまいますので、ここには注意が必要ですよということなんで ですね。
たくさん書けばいいっていうわけではないんですね、はい、
そんなに読まないでしょ。
読まないです、確かに。
そうだよね。
そう、確かに。
だけど読ませたい方はいっぱい書きたくなっちゃうんですよね。
そう、そうなんですよね、はい、でもそういえば自分が欲しいものなんかこう目をこうえって止まって はいはいはい、見たくなるとか、あ、買おうって思うのってほんと数秒ですもんね、
う
ん、
はい、そうなんです。
考えてみれば
ドンキや薬局って上手にポップ作ってるので、はい、勉強になると思いますよ。
そうですね、ちょっと今日行ってみたいと思います、
はい、ぜひ。
騙されないようにしないといけないですね。
、はい、いっぱい買い物してください。
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。